にちは、伊庭和孝です。いつも動画をご覧になってくださりありがとうございます。よろしければ動画下の赤いチャンネル登録のボタンも押していただけたら嬉しいです。また私の無料メール講座などもね、合わせて登録いただけたら非常に動画の内容が深くね、理解できるようになるので、そちらも合わせて登録していただけたら嬉しいです。では今回の内容に入っていきます。今回のテーマはこちらです。ぬいぐるみに依存する関わり方の特徴ですね。私はぬいぐるみ心理学をね、お客様に提供しているんですけれども、そこでね、ぬいぐるみを活用していくという部分について、ぬいぐるみ心理学ではこう具体的な方法を伝えたり、実際にやってもらったりしているわけです。で、私のお客様の中にはぬいぐるみがこうすごく好きなんですというお客様ももちろんいます。でもちろん私自身もぬいぐるみは好きです。で、別に私はぬいぐるみ心理学を通してぬいぐるみ好きになってくださいというつもりはないです。ぬいぐるみにそんなに興味はないけど悩みを解決したいとか願いを実現したいという方もいるでしょう。なので、自分の悩みを解決したり願いを実現するための手段、方法、道具としてぬいぐるみを意識して使ってもらえれば、私はそれでも十分満足です。で、今回は特にこうぬいぐるみが好きとか、もう大好き、もう常に離さず持ってるみたいな、そういった方にたまに見られる傾向ですね。それがぬいぐるみに依存してしまう、ね、もうぬいぐるみがなければ生きていけないぐらいまでこう依存してしまうというケースもあるわけです。じゃあ、もちろんぬいぐるみと関わることは全然悪いことではありません。もともとぬいぐるみは大人が使うものでしたので、子供だけじゃなくて大人もぬいぐるみを持っていることは決して変なことではないんですよね。ただ、ぬいぐるみに依存してしまうと、日常生活においてもかなりマイナスのことが起きてきてしまうわけです。なので今回は、ぬいぐるみに依存してしまう、そういった関わり方の特徴をお伝えします。そしてその上で、ぬいぐるみに依存することなく、日々を過ごしていく、行動していくにはどうしたらいいかという話も合わせてしていきます。じゃあ、ぬいぐるみに依存する関わり方を大きく一言でまとめるなら、ぬいぐるみの世界で完結してしまっているというところが言えるわけです。つまり、ぬいぐるみの前ではこう本音が言える、素の自分がさらけ出せる、ぬいぐるみの前だけだと癒される、ほっとする。でも日常世界では何も物事がね、こう変化していないよっていうところ、ぬいぐるみの世界だけで完結してしまっている、これがぬいぐるみに結果として依存してしまっている関わり方の特徴です。もちろんぬいぐるみの前で癒されたりほっとしたりするのはいいでしょう。ただそのぬいぐるみの前でだけこうちょっと癒されたりほっとしたりすっきりしたり素の自分が出せるけど、例えば親の前でとか友達の前で、恋人夫婦の前で、職場の同僚の前では気を使ってしまったり悩みが解決しないとなると、これはもうぬいぐるみの世界だけで、物事が完結している、結果的にぬいぐるみに頼り切ってしまっているという状況とも言えます。もう少し具体的に見ていくと、ぬいぐるみの世界で完結しているというのは、現実の世界で悩みが解決していないということです。例えば、職場でストレスを溜め込んだり、気を使いすぎて疲れていたとします。で、家に帰ってぬいぐるみの前ではほっと一息つけたり、ちょっと癒されたりするわけですよね。ただ、じゃあ翌日、ぬいぐるみの前で癒された翌日、また職場に行って同じ悩みを繰り返し続けている。これは結果的にぬいぐるみの世界で完結してしまっている。現実で悩みが解決していないというところになってくるわけです。実際過去の私もそうでしたね。私も特に中学、高校時代と、友達関係ですごく悩んでいた時期があったんですよ。で、家に帰ると、私の枕元とかにね、たくさんぬいぐるみがいたので、こうぬいぐるみと一緒に寝たり触れたりこう、ね、じっと見たりして、こうなかなか友達付き合いがうまくいかないなっていう状況をこうなんとか気を紛らわせたり、ちょっと心の支えになってもらったりしてたわけですよ。ですが、どれだけぬいぐるみに心の支えになってもらったり、気持ちが落ち着いたりしても、結局翌日また学校に行ったら同じように友達関係、人間関係で悩んでたわけです。これは当時の私を振り返ると、確かにぬいぐるみに助けてもらったり心の拠り所にはなってました。その一方で、ぬいぐるみの世界だけで完結して現実世界で悩みが解決していない、その結果、結果的に当時の私はぬいぐるみに依存する関わり方をしてたのかなと思います。はい。で、もう一つ具体例を挙げるなら、クレヨンしんちゃんのねねちゃんのママですね。ねねちゃんのママ、 うさぎのぬいぐるみを、まあ、よく使ってるんですけど、大体うさぎのぬいぐるみが出てくるタイミングって、自分がこう言いたいことが言えなかったり、イライラした時なんですよ。大事にしてたケーキ、ねねちゃんと一緒に食べようと思ってたケーキをしんちゃんに食べられてしまった。で、そこでイライラして押し入れかなから、うさぎのぬいぐるみを出してサンドバッグ状態にしてしまうわけですよ。殴って殴って。でもうさぎのぬいぐるみをどれだけ殴っても、しんちゃんに対してこれは絶対ね食べちゃいけないと強く言うことができなかったり、現実は変わらないわけです。なので、毎回毎回結果的にはうさぎのぬいぐるみを殴ってストレス発散して終わるという関わり方をしてるわけです。ねねちゃんのママも結果的にぬいぐるみの世界ではうさぎのぬいぐるみを殴ってストレス発散できてる。でも現実世界では悩みが解決してないので、うさぎのぬいぐるみに結果として依存する関わり方をしてしまっていると言えるでしょう。つまり、ぬいぐるみが自分に代わって行動してくれることはないわけですよね。手元にあるクマのぬいぐるみが自分に代わって、友達関係とか職場の関係とか、恋人との夫婦との関係をこう良くしてくれるために、ぬいぐるみが勝手に動いてくれるということはないわけです。なので、ぬいぐるみの世界で完結してしまうと、結果的には現実が変わらないので、同じ悩みを何度も何度も繰り返してしまうことになるわけです。で、私はぬいぐるみ心理学において、すべての悩みの根本的な原因は自分の自信のなさであるということをお伝えしています。もし自分に自信が持てていれば、自分に自信があれば、例えば言いたい時に意見が言えたり、周りを気にすることもなかったり、悩んだとしても解決に向けて進んでいけるわけです。なので、確かにぬいぐるみと触れたり関わることで気持ちが落ち着いたり楽になったりはするでしょう。それはね、決して否定することはないですし、すごく大事なことです。ただ、その上で、それにプラスして自分の自信のなさと向き合って、現実で行動を変えていく。これができれば、ぬいぐるみの世界で完結することはないわけです。そして、日常生活において、自分が抱えている悩みが解決する、願いが叶っていく、もっともっと自分が幸せだと思える毎日が、実現していくことになります。もちろん、ぬいぐるみの世界だけで完結したいならそれはそれでいいんですけれども、少なくとも私はぬいぐるみ心理学において、ぬいぐるみの世界だけで完結することを目指してはいないです。ぬいぐるみに対してこう触れて気持ちが落ち着いたり、自分の気持ちに気づいて、それを友達とか職場とか、恋愛とか日常につなげていく、ここまで目指しています。なので、自信のなさに向き合っていくというところがすごく大事になってきます。自分の自信のなさに向き合って行動していくと、結果的にはぬいぐるみだけじゃなくて日常生活にも変化が起きるようになっていきます。で、自信のなさって具体的に何なのかとか、どう向き合っていくのかとか、より詳しい話は私の無料メール講座でも解説しているのですが、今回の動画の、最後では、非常にね、大切なポイントを一つだけお伝えしたいと思います。それが何かというと、ぬいぐるみと現実を行き来する、ね、行き来できるようになることが、私がぬいぐるみ心理学で目指すゴールであります。はい、ぬいぐるみ心理学で目指すゴールなんですよね。ぬいぐるみに対してこう触れたり関わったり、人によっては話しかけたりしながら自分の気持ちに気づいていく。時に癒されたり、時にすっきりしたり。でもそこで終わってしまうと、ぬいぐるみの世界で完結し、最終的にはぬいぐるみに依存する関わり方になってしまう。これはきっと誰も望んでいないはずなんですよね。なので、ぬいぐるみと関わった後で、じゃあ、職場では、恋愛夫婦関係では、友達関係ではどう生かしていくかというように、現実の世界につなげていく、そして現実を行動して、変化を起こしていく。これが、私が目指すゴールであり、実現可能なゴールであります。で、過去のお客様を見ていても、ぬいぐるみと現実を行き来できる、この感覚を持てた人ほど、やっぱり想像以上のペースで、より自分が望む現実を手に入れられるようになってきています。なので、このぬいぐるみと現実を行き来するという感覚をぜひ持ってもらいたいなと思います。